一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は16人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員。一般質問を行った議員は次の通りです。1. 藤本正弘、公明党。2. 滝沢智子、大阪維新の会池田。3. 森谷博道、清風会。4. 下迫明、新生クラブ。5. 坂上昌栄、新生クラブ。6. 西垣聡、自民同友会。7. 中田正則、清風会。8. 石田隆、大阪維新の会池田。9. 小林義則、自民同友会。10. 小林義満、日本共産党。11. 多田隆一、公明党。12. 浜地真一郎、自民同友会。13. 阿黒義雄、無所属の会。14. 山本武史、日本共産党。15. 藤原道子、日本共産党。16. 前田聡、新生クラブ。質問順。問い。稲川新避難マニュアルと災害対策について、新生クラブ。稲川河川での集中豪雨や地震災害等を想定し、新たな備えとして新しい避難マニュアルや防災訓練等が必要になると考えるが、答え。地域防災計画の見直しや業務継続計画の周知。地域防災計画において大きな影響を及ぼす有馬高槻断層帯、上町断層帯の地震被害を想定している。風水害では内水が時間雨量140ミリ、河川が200年に一度の大雨等を想定し、ハザードマップで周知している。大阪府が管理する河川では、浸水想定を見直す動きがある中、起こりうる被害を想定したタイムラインの作成を行う。今後は、これらに合わせた住民避難訓練や安否確認訓練の実施に向けて検討していく。問い、避難行動要支援者への支援体制について、大阪維新の会池田。名簿の整備状況、避難訓練の取り組み状況について問う。答え。情報提供に努め、配慮した取り組みを実施する。高齢者のみの世帯や、要介護認定者、障害者等に名簿提供に同意をいただいている。また、一部地域で要支援者に配慮した避難誘導、避難所運営訓練を実施している。今後も地域の関係機関と信頼関係を築き、協力を求めていく。問い、避難所への空調機器整備について、自民同友会。市立小中学校、義務教育学校の体育館への空調機器の整備の必要性について問う。答え、空調機器の整備は必要であると認識している。現在、施設管理者である教育委員会と連携を取りながら、財政面も考慮した上で、空調機器整備について検討している。問い、小学校体育館への空調設備の設置は、無所属の会。災害避難所の観点で、早急に小学校体育館に 空調設備の設置を。答え、小学校の空調設備は今任期中に設置予定。緊急防災・減災事業債の活用により、今任期中に体育館への空調設備の設置を順次進めていく。問い、石橋駅前会館の更新事業について、自民同友会。石橋駅前会館の建て替え工事のタイムスケジュールについて問う。答え、石橋地域の拠点となる複合施設として計画。石橋地域活性化の拠点施設として、令和2年度に既存施設の解体工事、令和4年度当初のオープンに向け計画を進めている。問い、市民の願いが生きる新石橋拠点施設を、日本共産党、現石橋駅前会館跡地に開設予定の新石橋拠点施設は、図書館機能に加え、大集会室、学習室の存続、休日でも住民票などが取れた市民サービスコーナーの復活、期日前投票や周辺公共施設の一部事務事業の実施など市民の声に応えた施設にすべき。答え、大集会室等は設けず、サービスコーナーは困難。大集会室、学習室は今は考えていない。市民サービスコーナー復活は困難。期日前投票は次回の統一地方選から実施予定。鍵の保管等、周辺公共施設の一部実務を行う。太陽光発電、蓄電池装置を設置。問い、マイナンバーカードの保険証機能の整備は、無所属の会。マイナンバーカードを健康保険証として活用できるシステムを本市は構築しているのか。答え、カード交付の促進を今後図っていく。マイナンバーカード普及率は10月末現在 15.2%。市職員全体では12% の現状。システム整備は来年度より開始し、健康保険証カードとしての本格的運用開始は令和3年までに完了する予定。問い、市民ニーズの反映をどのように検討するのか。清風会。直接民意であるタウンミーティングや地域コミュニティ推進協議会との話し合いを多く開催されているが、間接民意である市民満足度調査、CS 等の実施も必要だと感じるが、検討してほしい。答え、地域との意見交換をきめ細かに実施していく。地域との意見交換は、現在行っているタウンミーティングや、地域コミュニティ推進協議会との話し合いを行うことで直接民意が生きていると考えている。間接民意については確かに必要であると考えており、市民満足度調査の実施も含めて今後検討していきたい。問い、スマートシティへの取り組みは、新生クラブ。新しい公共の形成に向け、暮らしを支える担い手の確保、環境整備、維持に向けた仕組みづくりは。答え、地域分権制度を改変し、拠点整備に取り組む。各地域にスマートコミュニティの拠点となる施設を整備し、防災、防犯、見守り等の共助に重点を置いた小規模の連携を検討し、暮らしを支える仕組みづくりを推進する。問い、池田版 DMO の現状と今後の観光行政の行方。大阪維新の会池田。池田版 DMO は自立自走が目標。その現状と観光協会や新しい指定管理者との連携を問う。答え、自立自走は困難だが、販売収益の拡大を目指す。 池田版 DMO は、市内業者からの協賛金や会費のみによる運営を目指したが、困難な状況である。今後は、探索型の謎解きゲームやクーポンの発行など、来訪者への販売収益も確保し、税の投入を抑える。また、さつき山公園などの観光施設に指定管理者が選定されるなど、施設管理の変革期にある。今後は民間活力を導入し、これまでの政策との整合性を図りつつ、観光客を誘致し、魅力ある地域の活性化を目指す。問い、職員の働き方改革への取り組みについて、新生クラブ。日本の生産性や長時間労働が話題になり、公務労働についても生産性の向上と低い付加価値の是正が求められているが、本市の対応は。答え、職員の実情に応じた多様な働き方の環境整備。年次有給休暇の年間5日以上の取得の周知、勤務時間の弾力運用など環境整備を行い、業務改善には事務事業の見直しや研修を通して平準化と削減につなげていく。問い、人事評価制度の充実とキャリアアップの実践、新生クラブ。若手職員のモチベーション維持とキャリア実現に向けた本市の取り組みについて問う。答え、管理職のマネジメント能力の向上と適正評価。職員への自主性や意識醸成を図り、希望のキャリアを適切に指導。問い、職員の礼節について、自民同友会。挨拶は人間社会の秩序の基礎であり、思想信条や政治信条、好き嫌い以前の問題である。市民の方から、市職員は最近挨拶ができないと耳にする。市長が変わり、町内が暗くなっているように感じるが、市職員の規律は。答え、今後も指導していく。市職員は、新規採用の段階で挨拶の重要性や、市民への積極的な声かけなど、市職員として身につけておくべきマナーについて研修受講を必須としている。普段から丁寧な応対を心がけるよう今後も指導していく。問い、町内文書や通知文のペーパーレス化について、大阪維新の会池田。議会では各種文書のペーパーレス化を検討中である。本件は理事者との連携も必要であり、町内改革も伴う。本市のペーパーレス化について問う。答え、事例研究を進め、会議のペーパーレス化を検討。議会との連携はないが、職員向けには各種通知文や連絡文書は町内システムで運用中。タブレット端末を用いた会議で、紙使用量を大幅に削減した他市の事例を参考にペーパーレス化を研究中。問い、町内における地震防災対策について問う、新生クラブ。近年は地震や台風などの災害が頻発し、防災対策が重要。有事の際は市庁舎が災害対策本部となるが、書類棚や複合機の固定がなされておらず、地震発生時危険であると感じる。重機備品の固定を含めた町内の地震対策について問う。答え、全庁的に調査を行い、順次対策を進める。これまで建屋の耐震補強や非常用発電機の更新などを実施した。重機備品は、人事異動等に柔軟に対応すべく固定できていなかった。全庁的に調査を行い、危険性の高いところから順次対策を講じる。問い、細郷学園の中庭施設について、 大阪維新の会池田。中庭に設置された可動式のホワイトボードと石の椅子について安全対策を求める。答え、安全面に配慮する。安全面に配慮し、使用について注意を促していく。問い、学校施設の照明の LED 化について、自民同友会。私立学校施設の照明の LED 化について問う。答え、屋内運動場照明器具を優先的に取り替えを検討。学校施設の LED 照明への切り替えについては、早急に対応すべき課題であると認識。器具交換が困難とみられる小・中・義務教育学校の屋内運動場照明器具を優先的に取り替えを検討しており、教室等についても順次改修に取り組む。問い、学校給食におけるアレルゲン対応について、自民同友会。9月議会一般質問において、本市での取り組み、方向性について伺ったところ、主要7品目に対する除去食提供の可否を政策会議で検討するとの答弁があった。これまでの経過と今後の方向性は？答え、来年度より、エビ、カニを除去。本市の学校給食のアレルゲン対応については、7大アレルゲンのうち、蕎麦、落花生は献立に使用せずに提供を行っているところ、今後のアレルゲン対応については、来年度より、エビ、カニを除いた献立で給食の提供を実施していく。問い、小麦粉の安全性確保と、米飯給食の回数増を、日本共産党。米国産小麦を使った学校給食のパンから発がん性が問われるグリホサートが検出され、パン食の安全性が問われている。市独自の検査体制を取ると同時に、近隣市で生産する安全な小麦の調達をしてはどうか。週3回実施している米飯給食の回数を増やすよう求める。答え、食材の確保、市独自の検査など研究したい。小麦粉は大阪府学校給食会から納入。グリホサートを含む残留農薬検査では基準値以内のものを使用。しかし指摘の通り、食材の検査を市独自でできないか、食材の確保について研究していきたい。米飯給食は現在の週3回を4回にする。問い、幼児教育に対する今後の方向性について、清風会。幼児教育の無償化が始まり、保育のニーズが高まってきているが、待機児童問題も含めた今後の市としての方向性について問う。答え、幼稚園型認定こども園開設に向けて整備。幼児教育審議会の審議をもとに、幼児教育、保育の無償化における3歳児保育の需要の高まりを踏まえ、3歳児から5歳児に対して、質の高い幼児期の学校教育、保育を一体的に提供できる施設として、幼稚園型認定こども園の令和3年4月開園を目指す。問い、ICT 支援員の配置状況と活動内容について、自民同友会。小学校においては、プログラミング教育が必修化されるなど、積極的に ICT を活用することが想定されている。ICT 支援員の配置と活動内容について問う。答え、さらなる活用を図っていきたい。ICT 支援員2名と、プログラミング教育の事業支援員1名を配置し、安定した ICT 環境の運用、ICT を活用した事業の支援を行っている。ICT 支援員に対する学校現場のニーズも高いことから、 今後も活用を進めていきたい。問い、子どものインフルエンザ予防接種補助実施を。日本共産党。インフルエンザの接種料金が高く、治療を受ける方が安価になることから、予防接種を受けない児童が多く、感染拡大による学級閉鎖が増加している。感染後数日で死亡した例もある。子どもたちの命を守り、教育、保育への影響を最小限に抑えるため、予防接種料金に対する補助を行ってはどうか。答え、近隣市町村の状況を見て、実施可能か検討する。府内でも一部助成している自治体もあり、本市でも財政状況を見ながら実施が可能か検討したい。問い、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種率向上を。公明党。肺炎で命を落とす高齢者を減らすため、公費助成制度を活用したワクチン接種が国において拡充された。これまで公費助成による接種を逃した高齢者を一人でも減らし、また健康寿命の延伸のために、市からの周知徹底を目指して、個別通知や再通知をするべき。答え、個別通知の実現に努める。年4回、広報誌などに掲載、およびホームページを活用。個別通知は実現の方向性で検討していく。問い、保育の質の確保と制度の詳細な周知を。公明党。幼児教育、保育は誰もが安心して子育てと仕事の両立を実現できるようにするための重要課題。公明党による無償化の実態調査アンケートでは、評価するが約9割。今後の要望としては、保育の質の向上が最多。本市においても、保育の質の向上や、制度内容の丁寧な周知に取り組むべきでは。答え、子ども健康部と教育委員会が連携し対応。現在、保育指導担当と幼児教育サポートチームが連携して各施設に助言指導し、質の確保及び向上に努めているところ。制度内容は広報誌などに掲載。市窓口で相談者一人一人のサービスに応じた案内を行っている。問い、石橋保育所の廃止方針と対応について、日本共産党。突然、石橋保育所の廃止方針を決定した経緯について問う。保護者への対応と地域に大きな影響があり、同地域での新保育所の再整備を、敬老の里プロジェクトの中でも前倒して進めるべき。敬老の里プロジェクト見直しの中では、これまでの市民の声を生かす計画を。答え、安全性を考慮した判断。再整備はスピーディーに。老朽化の中で大きな地震があった場合の危険性から廃止を判断。在所時の保育の継続を含め、誠実に対応する。地域に保育所をなくさない前提で、タイムラグを少なくし、近隣で保育所の整備を速やかに決定したい。敬老の里基本構想をもとにプロジェクトを進める。問い、子育て支援につながる施策について、新生クラブ。本年10月よりプレミアム付き商品券が展開され、子育てに対する支援の側面もあった。この施策を本市で継続できないか問う。また、子育て支援をより拡充するために、含まる子ども券の利用条件拡大を検討してはどうか。答え、財政状況を鑑みると、本市単独での実施は困難。プレミアム付き商品券は国からの補助金で運用しており、本市単独で実施する場合、 約1億円の歳出が見込まれ、その実施は困難。また、福丸子ども券は、制度の趣旨に沿う形での拡充に向け検討する。問い。誰一人取り残さない、障害施策の充実を。公明党。就学前の重症心身障害児の療育施設が本市にないことから、遠方の施設まで通わないといけない現状になっている。理学療法士の配置や、せめて移動支援だけでもできないか問う。答え。課題は認識。バックアップ体制を検討。移動支援は、タクシー代金の1割引きをタクシー会社の協力のもと行っている。施設は重要課題の一つとして、各種関係者や事業者とも連携を取りながら、バックアップ体制の整備を進めていく。問い。障害者の雇用を取り巻く環境について問う。清風会。障害者の就労の可能性を見出すべく、職場体験や実習の受け入れ先の開拓ができないか。また、障害者が働く事業所からの物品購入や仕事発注を増やせないか。答え。事業所で受注数の増加や工賃向上に取り組む。就労継続支援事業所と連携し支援を行っているところ。各事業において受注数の増加や作業内容の効率化等により、工賃向上に取り組んでいる。今後の拡大については、情報共有しながら支援の充実に努めていく。職業訓練や就労定着など一貫した就労相談が行えるよう、関係機関と連携し、支援体制づくりに努めていく。問い。介護予防としてのフレイル予防対策について、清風会。令和2年度から始まるフレイル検診について、特に閉じこもりがちな高齢者に対する本市の考え方、取り組み方について見解を問う。答え、検診に質問票を活用、高齢者の健康状態を把握。国の方針に準じ、質問票を検診に活用。医療専門職による保健指導を実施予定。地域で見守る、支えるという観点から、地域包括ケアシステムの要素の一つと資料。データを活用し、健康状態が不明な高齢者への個別アプローチを実施予定。問い、水月公園の維持管理について、大阪維新の会池田。梅林の梅の木が枯れ、花菖蒲園には外来種が繁殖しているが、対応について問う。答え。適切な維持管理に努める。樹勢が弱くなる年もあり、自然な現象と認識。外来種については、薬剤による除去は花菖蒲への影響が懸念されるため、手作業で対応する。問い、景観の保全を含め、さつき山緑地の方向性は、新生クラブ。市民が誇れるさつき山の特徴を生かしたさつき山公園を含む、さつき山緑地の魅力づくりは。答え、さつき山緑地の魅力を高め、にぎわいを創出する。民間活力を導入し、レクリエーションや憩いの場として魅力を高め、にぎわいを創出し、指定管理者制度や設置管理許可制度等を活用し、利用者のニーズに対応した公園の利活用とマネジメントに努める。問い、デマンド交通などの社会実証実験の必要性。自民同友会。さらなる高齢化の時代を迎えるにあたり、より一層きめ細やかなデマンド交通等が必要になってくると思われる。公共交通の充実に向けた実証実験の必要性を問う。答え。社会実証実験の早期実現に取り組みたい。 民間路線を主体とする公共交通が持続的に運営され、外出に不安、不便を抱える方も積極的に活動できる環境が必要であると考える。当面は福祉バスの見直しも含めて、よりきめ細かく効率的な運行を行うためにも、小型車両によるデマンド型の運行を検討していきたい。新たな交通や持続可能性を図る上でも、社会実証実験は必要と考える。問い。改正バリアフリー法による市の施策を問う。日本共産党。改正バリアフリー法によるまちづくりについて、市の施策を問う。また、視覚障害児、視覚障害者に向けた環境整備について問う。答え、マスタープランを策定し、具体化を図る。バリアフリー推進協議会の中で、マスタープラン策定へ協議を進め、実施・改善する事項をまとめ、横断歩道や踏切などのエスコートゾーンも検討する。また、図書館で視覚障害者への資料提供なども実施している。問い、街角で気楽に腰掛けられる優しい池田を。日本共産党。高齢化や夏の酷暑化が進む中、道路脇等に休憩用の椅子の設置を求める声が多い。また、糖尿病の方から、続けて歩くのは200メートルが限界との声も聞かれる。街中に誰もが座れるベンチを設置し、気軽に外出できる街づくりを。答え、バリアフリー施策として取り組む。バリアフリーマスタープランに位置づけ、民有地道路面への椅子設置への公的支援、公共の建物でのベンチ敷設を検討。市民要望に応じて公園ベンチの増設を進める。問い、商店街マンションは、法令上の問題はないか。無所属の会。商店街のアーケードより上階への放水が困難だが、建築基準法と消防法上では問題はないのか。答え。二つの法令上では問題はない。消防活動用空き地、連結送水管があり、建物の上下式避難ハッチ等で活動可能なため、消防法上問題なし。また、裏の狭い道路がなくても、建築基準法上も問題ない。問い、上下水道部の技術を活かし、世界貢献を。公明党。世界では現在、安全な水を得ることができずに、多くの女性や子供が長時間、重さに耐えながら水を運んだり、不衛生な水によって命を落としたりしている。世界目標の SDGs においても、安全な水とトイレを世界中には重要な課題である。そうした中、各自治体水道局による国際貢献が活発に展開されている。本市保有の技術は課題解決に非常に有益。国際貢献の展開を。答え。国などからの要請に応じ、技術ノウハウを提供。本市が有する技術、ノウハウを提供し、国際貢献に寄与。さらに人材育成のチャンスと捉える。